もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
私42歳です。
42歳。結婚してます？
はい、結婚しておりまして、
はい、
妻が、37歳。
はい。
で、息子一人、3歳です。はい。ただいま別居中です。
はい、あ、今別居中。いつ頃からですか、はい、別居してるのは。
1年前から別居しております。
1年前から。
はい。
で、どういう理由？
5年前に結婚したんですけれども、
はい、
私の DV が原因で1年前に妻が出ていきました。
ああ、暴力を振るい出したのはいつ頃からですか？
結婚して一緒に住み始めてから、具体的に言いますと物を投げたりですね、
はい、
大声を出したり、
はい、
つねったりというようなことが重なりまして妻が出ていくようになりました。理由としましては、
はい、
妻が、約束を守らなかったりですね、
うん、
例えば改札の前で、急に立ち止まって後ろの人に迷惑をかけてしまったり、そういうことを何回も繰り返すので、
うん、
注意しても何回も聞かないので私が怒ってそういう行動に出てしまうというような状況です、
うんうん、はい、あの物はその壁に向かって投げるんじゃなくて、その妻に向かって投げてるんですか？
テレビのリモコンですとか、ここを壁に投げてました。壁に投げてました。
はい、ということは、直接妻に対して、暴力を振るってるわけではないですね。
はい、いや、ただ、つねったりしたことはあるので、そのつねることが暴力であれば、暴力になります。
つねるね。それで、その、これ恋愛結婚ですか？
恋愛結婚です。
恋愛結婚。恋愛期間どのぐらいあったの？
恋愛期間は9年ですね。
まあ、かなり長いですね。
はい。
そうすると恋愛期間の間に、
はい、
その、ね、と、あなたの感情と、
はい、
結婚してから2人の関係のあなたの感情っていうのは、かなりここで変わりました？
確かに、怒ったり怒鳴ったりはしていたんですが。
あ、怒ったり怒鳴ったりはしてたんですか。
そうです。一緒に住み始めて、やはり、近くに一緒に住んでいると物があると投げたり、やっぱり近くにいる分つねったりしていました。なので私が DV と認識しているのは5年なんですが、
うん、
妻の認識としてはやはり付き合い始めた14年間が、
うん、
DV 受けたんだっていう。
もう最初からそういうことですか、そうすると今までの人との関係でね、
はい、
別にその男と女という関係じゃなくて、まあ、はい、他の関係でもあなたはやっぱり誰か近い人が、まあ、それはもう例えば家族でもう何でもいいんですけど、職場でも、
はい、
そういう人に対するそのなんかふとしたことでいろんな怒りっていうのは急に湧いてくるってことあるんですか？
そうですね、普段の生活の中で、
うん、
イラッとすることは人よりは多いなっていうことは感じていました。
うん、あなた小さい頃はどうだったの？成長の過程では
父親や母親の顔色を伺いながら、
はい、
常に暮らしてきて、
はい、
いい子って言われることを目標に生きてきたような気がします。
はい、
父親が車で帰ってくるとですね、
はい、
玄関に迎えに行ってお帰りなさいって言わなきゃならないんだっていうような、なんていうんですかね、父が王様のような生活をしてたんだな、顔色を伺ってたような気がします。
要するにそのお帰りなさいって迎えに行くのも、わあ嬉しいっていうその喜びの表情で迎えないと父親が怒ると、はい、ということはあなたは小さい頃から非常に安心してその生活はできなかったですよね。
その通りです。はい、心から安らいだ安心っていうのはなかったと思います。
そうすると、まあ、いつも不安な、
はい、
緊張の中であなたは成長したということですよね。
はいはい、
その他にその親との関係で恐怖に覚えたってことはない？どういうことあります？
親が怒ると物を投げたりですね、
うん、
あとは喧嘩になると誰のおかげでお前たちは学校に行けているんだっていうような言い方をされてですね、
うん、
常にビクビクしていた覚えがあります。
うん、ものすごい恩着せがましい親だったわけですけれども、
はいはい、そうです
ね、常にあなたはビクビクしていたんだよね。
はい。
それで、相談はこの DB をなくしたいという相談ですか？
一つはですね、まず DV で私の元を離れていった妻とやり直したいということと、まず二つ目がですね、一人になるともう生きていく希望がなくてですね、
そ
のまま死んでしまいたいと思うようになるので、
うん、
前向きに生きるにはどうしたらいいか、この2点をお伺いしたいと思います。
はいはい、奥さんが別居しちゃって行くことはあなたの方からすると納得できてるわけね。
そうです。ただもう DV もしないので戻ってきてほしいっていう気持ちがあります。
うん、その気持ちはあると思う。だけど DV はしますよね。は
い、今後もですか？
今後もします。
反省して、
反省で治るんだったら DV なんかなくなってますよ。反省して変わるなんてそんなね、甘ったれたこと言ってたらダメです。
はい、
それでは今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
すごくね、勘違いんです、表面的には。
はい、
表面的に勘違いって何かっていうとね、
はい、
全部自分は先生のお話を分かってるつもりなんですよ。
はい、
ね、で式も分かろうとしてるのよね。
はい、
全部受け入れてるんだけども、
はい、
言葉だけが素通りして、
はい、
心に入ってこないんですよ。なぜかというとね、
はい、
物を投げる、
はい、
大声を出す、つねる、はい、これ幼児がやることなんですよ。
そうです ね、はい、
ね、大声を上げる子供っていうのは、
はい、
すごく抑圧があって、
はい、
そしてその抑圧を我慢したところに瞬間パチッと切れた時に物を投げちゃうんです。
はい、そうですね。
投げた後怖くなるんです、子供でもね。
はい、
で次にですね、大声を上げる、
はい、
これはね、恐怖と不安なんです。
はい、
怖いと思うからもうどんどん妻に行っていくっていうのは恐怖と不安なんですね。
はい、
つねるはコミュニケーションができないんです。
ああ、はい、
それがこの3つのパターンがあなたの今まで来た人生と同じなんです、実は。と申しますのは、
はい、
こういうこと言いましたね。僕ね、物を投げたりね、大声を出してつねったり、
はい、はい、
こういうことが重なりましてねって言ってるんですよ。
はい、そうです
ね、重なりましてねっていうことは、
はい、
周囲の人のあなたが客観的になっていて、あ、
はい、
重なってやってるんですよあの人はってことで、やってる僕が第三者になってるんです。加害者が被害者の立場、はい、あるいは傍観者の立場で喋ってるんです、これ。
はい、
だから僕は殴っています、妻をつねっていますっていうことを言葉で言ってるんですけども、つねる感覚、
はいはいはい、
投げる感覚、
はい、
投げた時の妻の恐怖な感覚、
はい、
これ全部がね、
はい、
感覚が理解できないあなただと私は思ってるんですよ。
妻の気持ちを理解できてない、
感じる心です。
はい、感じる心、はい、
だから加藤先生お話した時もそうですね、わかりますって、理解はできるんです。
はい、
感じるものがないんです。
はい、
感覚が、
はい、
だからつねることができるんです。
はい、
でそれを僕はこうやってやってましたよって、こういうことは、こういうことを僕はね続けてやってしまうんですよっていうのとね、
はい、
重なりましてねとは違いますよね。
はい、
表現が、
はい、
そこであなたがずっと第三者になってるんです。だこんなひどいことをしている僕なんですということを重なってしてるんですよってことで、はい、あなたがいい人になっちゃうんです。
はい、
ですから加藤先生のお話を聞いて、なんと感じがいいんだろうと思うんですね。
はい、
で先生が本当にいろんなことをお話してくださいました。
はい、
聞いてる、ちゃんと聞いてるんです。
はい、そうです。
感覚がわからない、
はい、感覚がわからない、はい、
この心の中に感覚が、
はい、
で大声出した時も、大声を自分を出した時に幼児期の全ての感情を出してるだけであって、
はい、
大声を出したら妻がどうなるのもないんですね。
うーん、
自分が大声を出す、つねる、
はい、
物を投げる、はい、ということで、はい、自分の感覚が楽になるんです。
そうですね、はい、
ね、でもそれに向いて相手がですね、
はい、
うわ怖いことやってるっていう感覚はないんです。
はい、
他者がいない、
はい、
僕がもうしません、 DV しません、こうしませんって僕が思ったなら、
はい、
元に戻ると思ってるんですよ。
はい、
だって僕が DV しなければ彼女を許すと思ってるから。
そうですね、
その時のすごい恐怖の顔とか、
はい、
あなたに見る憎しみの目とか、
はい、
その感情が見えれば、
はい、
もっと考え方が変わるんじゃないかなと思うんですね。
はい、
でできたらこれマラソンでも飲むと大声出すことの自分出す訓練大事ですね。感情の出し方がとても下手なんですよ。
はい、
出せないんです。それがつねるっていう一番の現象です。
はい、
子供で小さい時つねった子は、はい、コミュニケーションは下手ですよ大人になっても、はい、でつねるってことは自分の感じであって、はい、相手は誰でもいいんです実は。
はい、
相手がボケーってするときっとつねるんですね。で痛いっていう時の、はい、それ痛いってところで自分の抑圧した感情がスッキリするんです。
そうですね、はい、自分の、はい、感情が、
つまり妻とに元に戻るとか云々ではなくって、
はい、
この僕のこの抑圧の感情ですね、怒り、
はい、
こう私の場合は実践で元に行く走る、
はい、
ね、はい、大声でもう騒ぐ、カラオケ行く、絶叫する、
はい、
まずそれをしなくちゃダメじゃないですけどね。でね、この後 もう加藤先生伺いますので、
はい、
ただ、
はい、
あなたのこの3つのパターン、
はい、
どんな時に自分を出したくなるのか、
はい、
今ちょうど一人ですね、お住まいは。
そうです、
大声出したくなる時どんな時か、
はい、
全部自分で冷静に分析してください、
はい、
それで孤独感は消えるはずなんですけどね、
はい、
先生何でしょう、先生お願いします。
あのね、今大原先生が言われたところでね、
はい、
確信の部分だけどあなたが全く理解できてないっていう言葉を言います。
はい、
小原先生、他者がいないって言ったんですよ。
はい、
この言葉は革新的な部分なんです。あなたは分かんないですよね、この言葉。
はい、どういうことですか。
他人がいないの。今ね、あなたね、部屋で言うと、
はい、
四方鏡のなっている部屋の中にいるんです。
はい、
どっち向いても自分しかいないの、
はい、そうですね、はい、
そこが分かれば、要するに、はい、そこに他人もいるんだっていうのが分かれば、
はい、
全部解決するんだよ。
他人が分かるいるんだっていうことを理解するためには、他人の気持ちを分かるということでしょうか。
そういうことなんですよ。だからそれが、はい、さっき大原先生言ったように、妻が怖いっていう時のその怖い顔が分かれば、
はい、
もう自然とやることが分かってきますよ。だから さっき大原先生のおっしゃった、まず絶叫する、走る、それ大切です、
はい、
で僕は心理的なことを言うと、まずどうすれば治るんですかねじゃないんですよ、
はい、
自分に気がつくことが、もう
自分に気がつくこと、
うん、自分のやってたことはこんなひどいことなんだ、
はいはい、
ああ自分はこんな辛い人生を生きてきたんだっていう、それと、
はい、
同時に本当に自分が憎んでる人は誰かっていうことも分かってくる。そうするといろんなことは自然とどうしたらいいですかっていうことはもう聞かなくたって分かってくる。
はいはい、
よろしいですか。
はい、まず私がすることは、大原先生のおっしゃった妻の恐れている顔をちゃんと理解すること、
うん、
そして加藤先生のおっしゃった自立すること、
そう、
そういうことですね。
そういうことです。あの、だ現象ばっかりにとらわれちゃったんです。原因が何かってことを考えないで、
はいはい、
現象は結果なんです、
はい、
DV の背後にある原因が理解できなければ DV は治りません。
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。失礼いたします。
願望の底にある無意識の力を理解すること。